ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。皆さん、今日の藤谷桃はちょっといつもと声が違うなと思われたんじゃないかと思いますが、風邪をひいてしまいまして、もうね1週間以上こんな感じで、というかこのぐらいやっと喋れるようになってというぐらい、もう全く声が出ないぐらい風邪をひいてしまいまして、特にね高い声が全然出ないのなので今日は大変お聞き苦しいところがあるかと思いますが、いつもよりもこう一段階声のトーンを下げまして低めにお届けしていきたいと思います。ちょっとアダルトな雰囲気になるかと思いますけど、なるかなごめんね。なのでちょっと低い声で今日はおしゃべりしていきます。皆さんごめんなさい。気をつけてね。なんかね夏風邪が流行ってきているみたいです。マスクをして過ごしているから風邪をもらってくるってこともほとんどなかったんですけど、この1年ね。でも外ではマスクしてますけど、家ではマスクを外すじゃないですか。私の息子が幼稚園から風邪をひいてきて、でそれをそっくり私がもらってしまって、そうか家族間ではうつるんだもんなと思って気をつけてはいたんですけれども、こんなになってしまいました。まあ声はこんな感じですけど気持ちは元気なので今日も楽しくお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。それではお便りをご紹介します。ラジオネームペリカンさん、ももさんこんばんは。うちは夫婦でそれぞれ在宅で仕事をしています。そんなこともあって最近妻からお互い家で働いているんだから料理も分担しようという、言っていることはもっともであり、僕からすると最も避けたい提案を受けました。そこから週に 1,2 回はチャレンジし始めました。と言っても料理なんて独身の頃ほんの少し作っただけで、ほぼど素人なので失敗ばかり。市販のパスタソースを絡めるだけだから簡単なはずが、麺を茹ですぎてしまったり、ただの野菜炒めですら塩をかけすぎて取り返しのつかない味付けになってしまったり、そんなのばかりです。僕担当の日で美味しいご飯が食べられる日はまだまだ先になりそう。妻はいとも簡単に作っていますが、ももさん料理って大変ですね。ペリカンさん、お便りありがとうございます。料理ですか。普段やらないっていう方からはね、急にやりなさいって言われても大変なことですよね。そう、結構ご夫婦で在宅でお仕事をしているという方もよく話を聞くんですけれども、そうするとねやっぱり家事の負担も二人ともお家で同じようにお仕事をしているわけだから半分にしようよみたいなことになりますもんね。うまくこう得意分野、そうじゃない分野は相手にとかって分けられたらいいですけれども、お料理を半分こずつぐらいでやろうという奥様からの提案に大変だとおっしゃっていますけれども、失敗はあると思います。みんなあると思います。慣れてきてもやっぱりありますからね。なんかね最近私見ていたテレビで、そのパスタ茹ですぎちゃったってお便りに書いてありましたけど、茹ですぎてこう伸び伸びになったパスタってもう元に戻らないと思うじゃないですか。私もそう思ってたんですけど、でもねちょっとだけ元に戻す方法があるんだそうで、茹ですぎちゃったパスタを一度氷水で冷やして麺をギュッと締めるんですって。 でそれを油をひかないフライパンで炒めて水気を飛ばして、でその後に好きなソースとかを絡めて食べるっていう風にすると麺がちょっとね復活するんだそうですよ。まあうどんとかもそうですもんね。一回こう水に茹でた後ね、冷たくこう食べたい時はお水でガーッと冷やしてとかってするから、そうするとやっぱり麺がまたこう茹でられた柔らかい状態からギュッと締まるんでしょうね。それで硬さが戻ってくるなんていうのをテレビでやってたのを見ました。あとねその時に同じようにこうカチカチになったパン買ってきて、ちゃんと封をしていたはずが封がいまいちきちっとできてなくて、数日経ったらなんだか乾燥してカチカチになっちゃったみたいなことあるじゃないですか。ああいう時は濡らしたキッチンペーパーで包んで、でレンジでチンをするとまたちょっとこうふわふわ感が戻ってくるとかっていうのをねやってました。これも覚えておくとすごくいいなって思いました。同じようになんかご飯を炊いたけどちょっと硬すぎちゃったなとか柔らかすぎちゃったなっていう時の対処法とか、実はいろいろとね失敗しちゃった後にさらにもうちょっと頑張れば元に戻せたりいい形に変えられたりとかっていうものもあるみたいなのでね、よかったら検索して調べてみてください。そうだからそのパスタの麺の茹ですぎちゃったっていうのはちょっとそういう形でなんとかリカバリーできるかもしれないし、まあ塩味に関しては難しいですよね。もう味が濃くなってしまったもの薄く作っておいて、で食卓に並べた時にちょっと薄かったな、じゃあ各自お皿に取り分けたら好きなだけちょっとお塩足してねってことはできるけど、濃く作っちゃったものは戻すってことがなかなか難しいので、一番ねここはちょっとねどうしようってなりますよね。かといってじゃあちょっと塩味を変えるためにお砂糖を入れようとか、なんか他の調味料足しちゃうともうもっともっとわけがわからない味になっちゃうから、材料がある場合は私はもう材料を足しちゃって本来作りたかった量より多くなっちゃうけれども野菜を追加しちゃったりとかして、こう材料増やしてなんとかこう塩を薄めてとかっていう風に作りますね。それでまたじゃあ次の日もそれ食べようみたいな感じで増やしちゃうこともあるし、あとはなんかスープにしちゃうのもいいとかっていうのを聞いたことがあります。要は水分が増えれば塩味薄まるわけじゃないですか。だからもともとは違うもののために作っていたかもしれないけど、お水をこうグッと増やしてスープみたいな感じで煮込んでっていう別のお料理に変えて食べるっていう方法もあるみたいですよね。え、あの塩と言っても塩も結構種類によって味の濃さが違うじゃないですか。味の濃さっていうか塩分の感じ方、同じ量かけてもすごくしょっぱく感じてしまうものもあれば、いくらかけても塩気が強くないっていうのかなっていうものもあったりするから、その辺もやっぱりちょっと慣れない調味料を使う時とか自宅以外で料理をする時とかは、やっぱ事前にちょっと塩をペロッと舐めてみないと分かんなかったりしますよね。私もそれで家じゃないところで作ってものすごいしょっぱくなっちゃって後悔したこととかもあったのでね、難しいですけどね。まあでも絶対こう慣れて回数をやっていくうちにいろんなことが慣れていくでしょうからね、そんなに遠くないうちに美味しいご飯が作れるようになるかもしれないですよ。ペリカンさん頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 0066452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
みんな大丈夫ですか？私の低い声についていけていますか？すごく心配というか、多分笑ってるだろうな、みんな。絶対桃缶のスタッフさんたちとか聞いて笑ってるだろうな。ごめんなさいね。途中から聞いた人は何ぞやと思われたかと思いますけど、ちょっと今日は藤谷桃アダルトな雰囲気でお届けしています。なんちゃって風邪ひいてちょっと高い声が出ないので、今日は低めの声でお届けしていきますけど、テンション低く聞こえるかもしれないけど、気持ちの上でのテンションはとっても楽しいです高いです。なのでごめんね、気にしないでね。低い声だけど楽しくないわけでは決してないので、楽しくお届けしていきたいと思っています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム桃缶の中の人さん。世の中には切っても切れない関係というものがあります。それは前世の業ゆえなのか、はたまた天からのギフトなのか、偶然なのか必然なのか、一見全く無関係に見えるけれど、お互い親密に関係しています。まるで私たちずっともだよと誓い合った仲のように、ジョンとヨーコ、地球と月、そして雨と藤谷桃。あれは初めて桃さんのライブサポートをした時でした。初めてなので3ステージとアンコール分、計20曲弱を汗水垂らし泥水をすすりながら仕込み、桃さんの高度な要求が飛び交うリハーサルをなんとかこなし、たどり着いた本番当日。もうそりゃあ振りましたよ。狙いすましたかのように、残々にやるやるとは聞いていましたが、まさかここまでとは。僕の血が滲むような努力とは裏腹に、結果ワンステージ5曲のみ。桃が歩けば雨に当たるとはよく言ったものですが、天候を操るほどの力の使いどころを間違えているのではないでしょうか。あ、収録お疲れ様です。桃館の中の人さん、お便りありがとうございます。これ何の話だろうと思って聞いてましたよね、皆さん。前半ね、何を言いたいのかなって、私もそうでしたよ。何かな、何と何がそんなに結びついているのかな、どのことを言ってんのかなと思いましたら、雨の話でしたね。このね、まあもう言わなくても皆さん想像がついてらっしゃるかと思いますけれども、桃館の中の人というのはディレクターの高木淳さんのことです何のためのラジオネームだってね本名を明かしてしまったけど、そうそうそう、淳ちゃんが桃館のディレクターでもあるんですが、ギタリストでもいらっしゃるので、桃ライブで何度かサポートでギターを弾いてくれたことがあったんです。でもちろん忘れもしないこのライブ、私前回か枯れた汐留のライブの話をしましたけれども、もうこれに並ぶぐらい私の中では2大雨のライブの思い出という感じで、純ちゃんと初めてライブをします、初めましてでリハーサルであって、3ステージあるんです。1ステージだいたい30分ぐらいなので、まあ、アンコール曲とかも用意すると20曲弱ぐらいあるんです。はじめましてでですよ、しかもシンガーソングライターの曲じゃないですか。カバー曲ばっかりをやるライブじゃないから、全部に近いぐらい知らない曲を20曲近くも渡されて、それを一気にその1日のライブに向けて練習をしてきてくれて、それでいざリハーサル、リハーサルもそう知らない曲なので、いろいろこうしたらどうですか、純ちゃんこういう演奏が欲しいです、純ちゃんこの曲はこんなジャンルなのでこんなギターを弾いてもらえませんかみたいにいっぱいリクエストしまして、それで頑張ってね、まあまあやや大げさには書いてる気がしますけれども、でもね、気持ち的にはこのぐらい本当に多分大変だったと思うんですよ。 それで見事に完璧にこうリハーサルでこう演奏をね理解してくれて、本番に向けてきっと練習をしてきてくれて、いざ本番、まあ天気予報は雨になってました。でもわからない、ずっと一日中雨降ってるかどうかわからないじゃないか、もしかしたらちょっと雨が止む時間があるかもしれない、3ステージもあるわけだからね。だからきっとその中でなんとかできるかもと期待に期待を込めて、本番を迎えたわけですけれども、まあ降りまして、ざんざん降りで、でどうしようかと。でもやっぱりライブをしますって告知をしてたので、いつも応援してくださる皆さんは会場まで遊びに来てくれている、雨だからやりませんっていうわけにもね、気持ち的にいかないしな、どうしようかとスタッフさんたちと相談をして、じゃあワンステージだけ、雨はざんざん降ってるけれども一応ステージに屋根はあるからワンステージだけやろうかっていうことになって、でいっぱいセットリストを考えてきました。3ステージ分、このステージはこの曲とこの曲とかでわーっていっぱい作ってお家で考えてきたんだけれども、もうこれは無理だと、応援してくださる皆さん、もうステージの周りにね集まってきてくれてるから、みんな見て、このセットリスト全部持ってきてるの、どれ聞きたいってお客さんに聞いて、あ、僕はこの曲好きだからこれ聞きたいです、あ、僕はこっちの曲がいいですねと、その場で投票形式にみんなの聞きたい曲をワンステージ分だけ、あの30分の分だけ聞いて、その場で組んで、じゃあ皆さんからいただいたリクエスト曲を歌いますみたいな感じでライブをしたんですよね。いやー、もう本当にそう、だから聞いてくださるファンの方は屋根があるところからこう遠巻きに聞いてくれていたり、そのアウトレットもね屋外なので、基本ねお店屋外のところにこうアウトレットのお店が並んでいるようなとこなので、歩いてる人もほとんどいないし、すっごい雨降ってるから、だからなかなか聞いてくださる方ももういないような環境の中ではあったんですけれども、でもすごく印象に残っています。本当に純ちゃんごめんなさいって思いました、あの時は。ねえ、そうじゃなくたってさ、雨の日にねギターなんか出したくないじゃないですか。ギターとか湿度に弱い楽器なので、もうケースにしまっておきたいぐらいですよ、本音を言えば。でもやりましょうって言ってくれて、ワンステージその雨の中で演奏してくれたのは、もうずっと多分忘れられないライブとして記憶の中に残っていくんじゃないかなって思います。来てくださった皆さんも覚えてますでしょうか。ありがとうございました。まあ雨のライブいっぱいありますけれどもね、最初から中止になっても明日はありませんとかっていうのだったらね、またあれなんですけど、やるかな、やらないかな、ギリギリできるかな、あ、やっぱりできないかなみたいな、やきもきさせるようなライブがすごく多くて、いや本当に申し訳ない。桃館の中の人さん、本当にその節はお世話になりました。ありがとうございました。私のこの天候を操るほどの力の使いどころ、どんなところに使っていけばいいでしょうか。よかったら皆さん教えてください。6月のテーマは雨です。雨の季節がやってきたので、雨の思い出、雨の日の過ごし方など雨にまつわる話を募集しています。モモライブの雨の思い出でもいいです。ぜひ送ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。先週もご紹介しました、ゲンジパイさんより続きのお便りを送っていただきました。災害が起きた時のいろんな対策についてのお話でね、先週もそんなことをおしゃべりしたんですけれども、お便りご紹介しながら私もそうだなーって思うところとかを一緒に喋りながら読んでいけたらなーと思っています。ラジオネームゲンジパイさん、ももさんこんばんは。先日防災についてお便りをさせていただいたゲンジパイです。災害が起きた際、マンションなど家が住める状況であれば自宅避難が基本ですということでお便りを送りましたが、今夜は自宅避難に必要なものを少しですがご紹介したいと思います。まず家具の転倒防止。お家にはタンス、食器棚、冷蔵庫、テレビといったたくさんの家具や電化製品がありますよね。それらが倒れると中に入っているものが床に散らばったり、入り口側に倒れると外に出られなくなってしまったり、 また家具自体が凶器になる場合もあります。大きな横揺れですとキッチンの引き出しにしまった包丁が飛んでくるかもといった危険もあるかもしれません。転倒防止用のグッズや引き出しが開かないようなグッズもたくさん販売されているので、それらで固定しましょう。あとは家具を置く向きによっても変わりますので、家具などが倒れたらベッドを直撃する入り口を塞いでしまうといった向きに置かないよう気をつけましょう。まさにそうですよね。家具が凶器になってしまうということありますもんね。ドアが開かなくならないようにってお話ね、つい最近しましたけれども、家具によって塞がれてしまって避難ができないっていうことはとっても怖いので、本当にそういった場所に置いてあるような家具はしっかり倒れないように固定をするとか、何か対策をしないといけないですね。特に寝室は気をつけた方がいいなって私も思っています。寝ている時にこうスパッと避難ができなかったりね、しますから、ベッドがあるような寝室、普段皆さんが寝ている場所はより家具を気をつけて配置した方がいいかもしれないですね。続けて食料や飲料水の備蓄。災害が起きると流通が途絶え、スーパーに行っても食べ物などが買えなくなってしまいます。電気、ガス、水道も止まってしまうため料理もできません。食料や水は7日分程度の備蓄と言われています。目安としては大人で1日お水が3リットルです。カップ麺、缶詰など長期保存できるものを備えましょう。ビタミン不足になりがちなので野菜ジュースなどもあるといいですね。またローリングストックといった普段食べるものを少し多めに買い、なくなったら買うということも推奨しています。お子さんはいつも食べているお菓子などがあると安心ですし、ストレス軽減にもなると思います。食べ物も冷蔵庫の中のものから食べるようにしていきましょう。そしてカセットコンロ、ガスボンベも必須です。まさにその通りで、うちもカセットコンロとね、ガスはちゃんと用意してあります。それからローリングストックという言葉が出ましたけど、そう、今まではその備蓄用に長期保存できるものだけを備蓄庫とかそういった場所に収納しておきましょうという感じでしたが、最近ね、こう食べて減ったら買い足す、また日常的に使っては買い足すっていう形で、そうするとね、消費期限が気づかないうち過ぎてたなんてこともなくなるし、普段食べているものをいざとなった時に食べられるっていうのも安心ですからね。うちもそのような形でやっています。すごくいいなと思います。続けて簡易トイレ。地震などで地下に埋まっている配管が壊れてしまう場合があるため、安全が確認できるまでは水道、お風呂、トイレの排水を流してはいけないんですね。なので必ず簡易トイレを準備してください。ビニール袋と凝固剤がセットになって売られていますので、それらを使いましょう。目安は大人1日5回かける7日間35個。我が家は2人暮らしなので80個入りを1箱5000円ぐらいでインターネットで購入しました。精神的に厳しい中でトイレを我慢することは一番のストレスですからね。また配管から汚水が逆流する場合もあります。大きめのビニール袋に水を溜めたものをトイレ、キッチン、洗面の流し、お風呂の排水口などを塞ぐといいんだそうです。ビニール袋に入れるお水は湯船のお水を使うといいんだそうですよ。これ私知りませんでした。溢れてくることがあるんですね。怖いですよね。そして枕元に靴を用意。夜寝ている時に災害に遭うこともありますよね。真っ暗な中、床に散乱したガラスの破片や倒れた家具などで怪我をしてしまいますので、枕元に靴を用意しておくと安心です。私も枕元にいつも置いています。以上が私が一番大切と思っていることです。こういった情報はお住まいの市区町村のホームページなどでも紹介されていますので、チェックされるといいと思います。我が家もまだまだ十分とは言えませんが、いつ来るかわからない災害に備えておきたいと思います。ケンジパイさん、ありがとうございます。改めてね、初めて知ったということもあったんじゃないかと思います。このように整理してね、ちゃんとこう考えて必要なものを買い揃えておけるといいですよね。 家族の人数や家族構成などによってもきっと変わってくると思います。ないに越したことはありませんが、もしもの時のために災害対策考えておいた方がいいですね。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
浴びて今日もここで同じ
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
このコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃館動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りいただいていますのでご紹介します。ラジオネームブックマンさん。桃さん、こんばんは。葛飾の本屋ブックマンです。今日は珍しく本の話題ではありませんよ。最近店で猫を飼おうと思っています。古い店なのでネズミが出たり、昼間の時間は一人でのんびりしていますので猫との触れ合いも楽しいのかなと思っています。子供の頃には家に白黒の猫がいたのですが、大人になってからは動物との触れ合いは全くありません。かといってペットショップなどで飼うのも気が引けて、誰か譲ってくれる人を探しています。近くのホームセンターでも保護猫の譲渡会を催しているとかで、一度行ってみようと思っています。近所の路地には毎回猫が走り回っているのですがね。ももさんは猫、犬などのペットを飼ったことはありますか？もしあるのなら、その辺の難しさ、コツなどを教えていただけましたら嬉しいです。母も動物が大好きで、店で飼えば喜ぶと思います。私と一緒に毎日店番をしたり、夜の一人宴会のお付き合いとしても横にいてくれるだけで楽しいのではと想像するとワクワクして嬉しくなります。私も今月末にはコロナの予防接種が打てることになり、一安心です。ももさんもお子さんがいて心配でしょうね。早くみんなで安心した生活がしたいですね。ではまた。ブックマンさん、お便りありがとうございます。本屋さんで猫ちゃんを飼おうかなって思ってらっしゃるんですね。よくお店にね、猫ちゃんがいたりして、看板猫じゃないですけれども、入り口のところにいるとその可愛らしさについついお客さんがまたね、遊びに来てくれたりするとかって話がありますけどね。いいですね。でも猫ちゃんはこう、なんでしょう、マイペースにすごく気ままに過ごしているので、ワンちゃんほどこうお世話をしなきゃという感じが少ないのかなという印象です。なので、そう、一緒に店番をしてくれたりとか、夜ねご飯食べる時になんとなくそばにいてくれたりとかっていうので、そういう距離感を楽しみたい人にとっては猫ちゃんぴったりなんじゃないかなって思います。私はね、犬しか飼ったことがないので、猫との暮らしっていうのは本当にみんなからね聞いたお話でしかないから、本当のところはわからないんですけれども、でもね、やっぱり犬となるとお散歩に連れて行かなきゃいけなかったりとか、あとはこう普段過ごしてる中でも人がいると結構常に一緒にいて、一緒に遊ぼうとか、すぐ横にいたりとかって、こう関わる時間がすごく多いですよね。だから、そう、どっちがいいかなっていうのは人それぞれなんじゃないかなって思います。 私はどっちかっていうといっぱい一緒に遊べたり関わったりする方が好きなので、猫ちゃんだともしかしたら遊びたいのになんかプイってあっち行っちゃったな、寂しいなみたいに思っちゃったりするのかなとかって思うので、またね、いつか動物が飼える時が来たらやっぱり犬を飼いたいなって思っています。動物のいる暮らしって楽しいですよね。すごく可愛いなって思います。もちろん命ですからね、大変なこともあります。無責任なこともできないと思います。でも本当それ以上に家族としてね、こういろんなことを動物から教えられることも多かったり、癒されることも多いんじゃないかなって思いますので、いい出会いがあるといいですね。そしてブックマンさんは予防注射が打てることになって一安心と書いてありましたけど、よかったですね。だんだんとこう広がりつつありますね。予防注射をしてみんながちょっとずつ安心した生活に戻っていけることを私も心待ちにしています。ありがとうございます。またお便り送ってくださいね。ももかん動物園のコーナーではあなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。続きましてこちらのコーナーです。
ももえこ。
このコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームあずきさん。ももさんこんばんは。東京も梅雨に入りましたね。何かと嫌がられることも多い雨ですが、私は雨が降るとムフフと嬉しくなります。天気予報で大雨ですと聞くとさらに楽しみになります。どうしてって思いますよね。かっこ笑う。なぜかというと雨水タンクを使い始めたからです。雨が降ると雨水タンクに水がどんどん溜まり、ガーデニングの水やりや外の掃除に使えるんです。また地震や災害などいざとなった時の防災対策としても心強いです。そして言うまでもありませんが無料です。エコだー。というわけで、これからの雨の季節、雨が降るたびに密かに嬉しくなっている私です。あずきさん、お便りありがとうございます。なるほどね。雨水タンクを使ってらっしゃるんですね。それは雨が降ると嬉しくなりますよね。せっかくだったらたくさん貯めたいですもんね。雨水タンク、とても便利なものなんだなって思いました。大きなタンクで形とかね、大きさとかそれぞれなんですけれども、それをお庭に置いておいて、でタンクの一番下の部分に蛇口がついているので、そのままこう外の水道みたいな感じで蛇口をジャーッとひねると、例えば上路にお水を入れることができて、ガーデニングの水やりに使えたりとか、お外を掃除したりとか、洗車しちゃうっていう方もいたりするんだそうです。まさにこうお庭に置いてある水道の代わりに雨水を使うっていうことですよね。これはもう本当にエコですし、お金がかからないっていうのもまた嬉しいですね。結構ね、雨水タンクの利用促進を図るために雨水タンクの設置に助成金制度を設けている自治体もたくさんあるんだそうです。で、そう、普段の生活の中で使えるのももちろんですけれども、お便りにも書いてありましたね。地震や災害などのいざとなった時の防災対策になる。これはまさにそうですよね。もちろん飲料水としては使えないですけれども、ちょっと手を洗ったりとか、お手洗いの水の代わりにとか、水道が止まってしまっても使える水があるっていうのは、ものすごく心強いなって思いました。番組のね、前半の方でもそんなお話出ましたけれども、そしてね、雨が降ってこうわーっと流れて消えていってしまうと、あ、雨降ったな、終わりって感じだけれども、 雨水タンクにこう溜まっているのを見るとすごくこう、あ、お水って恵みのね、雨じゃないですけれども、あ、こんな風にお水を貯めることができて、雨によってね。で、それをまた、こう、ガーデニングで使ったりすることによって、次の命にまたつなげていけたりとかって、雨の大切さ、お水の大切さみたいなものも、目に見えて感じることができるかもしれないな、なんていうことも思いました。素晴らしいですね。いいですね。これ置けるところがある方はぜひね、そう、さっきも言いましたけど、いろんな形とかいろんなサイズがあるので、お家のお庭の置く場所によって、皆さんのお家に合うサイズでっていう風に選ぶことができそうなのでね。これからの雨の季節、とってもいいですね。あずきさん、ありがとうございます。このコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。以上、ももえこでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。 その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。皆さん、最後まで聞いていただきありがとうございます。大丈夫でしたか？全然大丈夫じゃないよね。なんとか最後のエンディングまでたどり着きましたけれども、私です、藤谷桃です。別の人ではありません。声が違うだけで随分と印象って変わるものですね。藤谷桃の桃の缶詰というよりも、なんだかスナック桃のママが喋ってるかのようで、昨日ちょっと飲みすぎて声が枯れちゃったのよみたいな感じの声だったんですけど、お酒飲んでませんから、ずっと飲めてませんから、もうほんと1週間以上ねこんな感じで風邪が治らず過ごしていまして、怖いですね。夏風邪、皆さんもひかないようにお気をつけてくださいね。そして年とともに治りが遅くなってきているのかな、恐ろしいです。来週はいつも通りの藤谷桃の声でお会いできることを願って、頑張って風邪を治したいと思います。ごめんね、聞きにくくてありがとうございました。でもでも元気なので心配しないでください。声だけなので気持ちはとっても元気ですのでね、どうぞご心配なく。そして6月のテーマであります雨のお話、今日もたくさん出てきましたね。雨のね、便利なグッズといいますか、雨水タンクのお話もありましたし、それから忘れもしない大雨の南大沢でのライブ、記念すべき純ちゃんとの初ステージだったライブのお話などなど出てきました。梅雨に入りましたしね、まだ引き続き雨のお便りご紹介していきたいと思っていますので、ぜひ雨にまつわる話を送ってきてくださいね。それでは来週はもっともっと元気にお会いしたいなと思います。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。この他にもコーナーいくつもあります。ぜひお便りを送ってきてくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。 おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。